先週まれみる大雪で、礼拝、出席証にも、どうにもならない状態で欠席された方が多かったと思います。それでも10名もの方が出席してくださり、礼拝は守られ、恵みに預かることができました。帰りには、駐車場で、30センチぐらいですね、雪が積もっており、この前の道路に出るのが心配なくらいでありましたが、チェーンをですね装着していたおかげでなんとか家にたどり着きほっといたしました。また教会の皆さんも滑って怪我をされたといった連絡はありませんでしたね。安心いたしました。実は私はその街道の、玄関ホールに足を踏み入れた途端に足を滑らしてステンコロリと見事に転びました。派手に転んだ割には何の痛みもなく、心配する妻には、子供の頃柔道場で受け身を習っていたから何ともないよなんて強がりを言いましたが、後から来られる皆さんが滑らないように神様が前もって教えたのだとそのように思いました。それにしても見えないというのは本当に怖いですね。歩道と車道の区別がつかない、信号が赤なのか青なのかわからない、交差点で、止まる位置がわからない、その駐車場の、車止めの位置もわかりませんでした。吹雪と前が見えないとそういう状況でありましたので、本当にこう慎重に慎重に20キロぐらいの時速で、車を走らせて、運転をいたしました。今回の大雪、私たちの多くに教訓を与えたようであります。私たちは普段すべてが見えております、見えておりますので、かえってこの車の運転も乱暴になったりスピードを出しすぎたり、何かと慎重さを欠くことにもなります。今回雪が降り出してからですね、慌ててチェーンをですね買いに行きました。オートバックスいっぱいでした。もう車は止められないくらいのいっぱいでありましたが、待ってですねなんとかチェーンを買い求めることができました。なかなか自分でチェーン装着はできなくて、田村兄弟に来ていただいて、装着することができたんですけども、長靴もですね、本当に20年ぐらいでしょうかね、買ったのは。あれ意外と安いんですね、立派な長靴、1300円ぐらいでした。長靴履いてですね、次の日博多駅まで用事がありましたので、本当に、そういうものを日頃からですね、用意しておかなければいけないというふうに思いました。家の周りでも、水道管凍結で、市役所の水道課の担当の方が何度も見えられておりました。家の周りも何箇所も水漏れがあったようで、うちも何回か断水はしましたけれども、我が家ではその凍結はありませんでした。普段目に見えないところにもですね注意をしておかなければならないと、そういった教訓であったろうかと思います。今日の聖書の箇所、ヨハネ9章30から41節は、岩波訳では、信仰の光と信じない人々の盲目、信仰の光と信じない人々の盲目という込み出しがついております。 鼻水が出てすいません。35節から38節までですね、前半のところを岩波脈で読みます。イエスは人々が彼を外へ追い出したことを聞くと、彼を見つけ出していった。あなたは人の子を信じるか。この人は答えていった。その方は一体誰でしょう。先生、その方を信じることができますように。イエスは彼に言った。あなたは以前から彼を見ている。あなたと今語っている人がそれだ。彼は声を上げた。信じます主よ。そして彼を礼拝した。イエスをメシアであると公に言い荒らす者がいれば街道から追放する。そのように決めていたユダヤ人は、イエス様によって目が見えるようにされた男性を尋問し、彼が追い出された、イエス様を彼がイエス様を明かしたゆえに街道から追い出してしまいます。しかしその社会の外に追い出された彼にイエス様が出会ってくださり、あなたは人のことを信じるか、そのように呼びかけられます。その呼びかけに主を信じますと、そのように答える彼とイエス様との関係は、まさに羊飼いが自分の羊の名を呼び、羊は羊飼いの声を聞き分けると語られていることの現実を表しております。9章1節から始まる生まれつき盲人だった人への癒しの物語は、イエス様がその技と指示を与えることによって癒されることになりますが、その日が安息日であったことや、当人の証人をめぐってユダヤ人の間では大問題へと発展します。また彼の両親は彼を見放すような姿勢をとります。なぜなら街道追放令という厳しいそのような現実があったからであります。この追放令についてはヨハネ福音書の社会背景としてたびたび記される重大な事柄であります。彼が外に追い出されたのはこのような理由によるものでありました。35節にあります人の子という表現は、いわゆる一般の人間を指す意味以外には、元来旧約聖書の黙示文学においてメシアの呼称として、メシアを呼ぶ呼び方として用いられている言葉です。新約聖書ではしばしばイエス様の自己呼称ですね、自分を呼ぶ呼び方として用いられております。あなたは人の子を信じるか、そのように語りかけ、その方はどなたですかと応じた彼に、今あなたと話しているのはその人である。そのように答えるやり取りは、4章にも同じようなやり取りがありました。サマリアの女性とイエス様との会話にとても類似しております。ヨハネ福音書はイエス様が自分自身をイエス様自身が自らを、私は命のパンである、私は世の光である、私は門である、私は良い羊飼いである、私はブドウの木、そのように宣言していくのが特徴であります。ギリシャ語のエゴエイミですね、田村兄弟が説教の時によく言われますね、エゴエイミ、私は何なんである、強調して、表現されます。これは神なる方が 自己紹介していると意識させる表現でもあります。イエス様に対して人格的に会うことによって信仰が生じます。生まれつき盲目であった人はイエス様に会ってから目が見えるようになり、霊的に成長していきました。それとともにイエス様への呼び方も、最初はイエスという方ですね、それから預言者、そして神から来た人、そのように変わっていきます。そして彼は再度自分のところに来られたイエス様を直接見て話し、ついに主と認めて信じます。キリストを信じる知識が次第に育っていったのであります。イエス様が盲人に印を施された目的は、単に彼の肉の目を開けるためではありませんでした。イエス様は彼が霊的な目を開けて、イエス様を救い主として信じるだけでなく、その印を見た人々もイエス様を信じて救われることを願われました。病と死を司れ全宇宙の主人であるイエス様を自分の主として受け入れて従うことが信仰生活であります。後半の39から41節を同じく岩波訳で、拝読します。イエスは言った。裁きのために私はこの世に来た。見えない人が見えるようになるため、見える人が盲人となるために。ファリサイ派の中で彼と共に居合わせた人々がこれを聞いて彼に言った。まさかこの我々もメシだとおっしゃるのではないでしょうね。イエスは彼らに言った。仮にあなた方が盲人であったとすれば、あなた方に罪はなかったことであろう。しかし今自分たちは見えると言っており、あなた方の罪はそのままとどまっている。以上です。見えるようになったその人にイエス様が出会って、私はここにいると声をかけますと、その人は、おお主よ、私はあなたを信じますと言ってひざまずきました。イエス様は語ります。私が来たのは見えない人が見えるようになり、見える人は見えなくなると教えるためです。その場に居合わせたパリサイ派の学者たちはその言葉を聞いて、私たちが見えてないとでも言うのかと怒ります。イエス様は答えます。あなた方は自分たちは真実を見ているし分かっていると言い張っている、います。それがあなた方の罪だ、いつまでも言い張っているなら、その罪はいつまでも残る。そのようにイエス様はおっしゃいます。盲目だった人が福音を伝えても、パリサイ人たちは罪に遮られて真理を悟れません。イエス様はこの印を通してパリサイ人たちに霊的覚醒と迷いから覚めることとチャレンジのメッセージを与えられますが、モーセを知り神を知っているというパリサイ人には、肝心な時に神が使わされたメシアがイエス様であることを悟れません。肉眼では全てのものを見ていながらイエス様を神の御子メシアとして信じない人々は、結局裁きを受けることになります。自分の霊的な無知を認めない人は霊的な盲人であり罪人であります。罪はイエス様を見、 知り信じるようにさせる聖なる招きと、それによる神聖と遮る障害物なのであります。生まれつき盲人だった人がイエス様によって癒されました。癒されたその目でメシアであるイエス様を見て信じました。イエス様は安息日遵守に執着し、律法の形式にとらわれ、イエス様がキリストであることを悟れないパリサイ人こそ盲目であると指摘されます。私たちはどうでありましょうか。肉的に見えていることが当たり前になっているがゆえに、形式にこだわり、知らず知らずのうちにパリサイ人になってはいないでしょうか。世の光であるイエス様を正しく見つめているか再度確認したいものであります。皆さんもご存知の方も多い啓示姉妹のことについて話します。私は出身教会の筑紫の二日市教会に約9年間在籍しましたが、その間啓示姉妹と主にある交わりを持つことになりました。彼女は小学校下級生の頃失明されており、鍼灸師として身を立てて来られた方です。彼女の教会生活はとても熱心で、祈祷会や教会学校でよく一緒になりました。私は彼女の目が不自由なゆえの鋭い言葉に時として驚き、また信仰の深さに励まされたことが何度もありました。その一つが、私が聖人科の教師をしていた時の啓示姉妹の発言でした。永遠の命について話し合っていた時のことでした。重い難しいテーマですので、もう一つ確信が持てない意見が多かった中で、啓示姉妹が整然と御言葉を述べられたのには驚かされ、感動すら覚えました。永遠の命とは、唯一の真の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。ヨハネ17章3節の御言葉をすらすらと言われました。そしてさらに続けられました。それは罪が死によって支配するに至ったように、恵みもまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命を得させるためである。ローマ書5章20節、この御言葉を私たちの前にですね、本当にすらすらと語られました。この方は見えないがゆえに見えている、真理に生きておられる。私たちは見えるがゆえに見えていない、そのことを強く思わされた出来事でありました。パリサイ人たちは自分たちが健康な目を持っていると自信があったため、かえって霊的な目が見えなくなり、罪のうちにとどまるしかありませんでした。そして主の裁きの対象になってしまったのです。あなたは霊的な盲人ですか、という聖書の問いかけに、今日から始まります新しい1週間向き合ってまいりましょう。お祈りいたします。主が私たちに与えてくださった恵みと印をきっかけに、私たちのすべてが主に方向転換して成長していきますように、この盲目だった人のように、私たちも霊肉ともに新しくされ、主の誠の弟子となれますように、どうぞ私ども一人一人を導いてください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。